主は今招いて言われます。主なる神が何を語られるかを聞こう。主は平和を語られる。その民に、忠実な人たちに、彼らが愚かさに戻らないように。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。礼拝中は声を出して賛美をしますので、マスクをしていない方はマスクの着用をよろしくお願いいたします。それでは司会者がお祈りをさせていただきます。強く大きくあれと私はあなたに命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主があなたと共にいるからだ。愛する父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違ってもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝します。主が共におられる、御顔を向けていつも見守っていてくださる、なんと幸いなことでしょうか。私たちは思わずなぜとつぶやきたくなるような出来事の中を歩むときも、あなたの支えがあります。心が折れそうな時にも、強く惜しくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたと共にいると言われる主がそばにいてくださいます。なんと心強いことでしょうか。今もし自分の弱さに嘆いておられる方がいるのであれば、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだと言われる主を見上げさせてください。私たちはあなたの計画を知ることはできませんが、あなたが良いお方であることは知っています。そして振り返ったときに、すべては益になることも知っています。主よ、あなたを信頼します。あなたにより頼みます。あなたに従います。あなたを愛します。主を見上げさせてください。この朝、西名先生を通して大胆にお語りください。礼拝を捧げているお一人お一人を大いに祝福してください。そして、キリストの良き香りを放つものとして、私たちをここから使わせてください。このお祈りを、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、引き続いて、主の祈りです。賛美歌 93-5-A、主の祈り A、賛美歌 93-5-A をお開きください。主の祈りは、私たちの救い主であり、人生の主である イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もどうぞご一緒にお祈りをいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を講読します。この朝の詩編の箇所は詩編33編です。詩編33編、旧約聖書の848ページ、旧約聖書の848ページです。詩編33編の1節から22節を講読します。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編33編1節から22節を購読します。正しき人よ、主によって喜び歌え。賛美はまっすぐな人にふさわしい。
ことをもって主に感謝せよ。従言の盾ごとをもって主を褒めたたえ。
新しい歌を主に歌え。喜びの叫びとともに麗しく奏でよ。
主の言葉はまっすぐ、主の技はすべて真実。
主は正義と公正を愛し、主の慈しみに地は満ちる。
天は主の言葉によって、天の万象は主の口の息によって作られた。
主は大海の水を川袋に入れるように集め、深淵の水を蔵に収めた。
全地を主を恐れる、世界に住む者は皆主の前におののく。
主が語るとそのようになり、主が命じるとそのように立った。
主は国々の思いをくじき、もろもろの民の計らいを断たれた。
主の思いはとこしえに、その心の計らいは世々に立つ。
幸いな者、主を神とする国民、主がご自分のものとして選んだ民。
主は天から見つめ、すべての人の子らをご覧になった。
座しておられる住まいから地に住むすべてのものに目を注がれた。
彼らの心をあまねく作られる方、その行いをすべて見分けられる方。
王は軍勢の大きさによって救われるのではない。勇者は力の大きさによって助け出されるのではない。
馬は勝利に頼みとはならない。力の大きさでは人を救い出せない。
見よ、主の目は主を恐れる人に、主の慈しみを待ち望む人に向けられる。
彼らの魂を死から助け出し、飢饉の時 彼らを生きながらえさせるために。
私たちの魂は主を待つ。この方こそ我らの助け、我らの盾。
主によって私たちの心は喜ぶ。まことに私たちは聖なる御名を頼みとする。
主よ、あなたの慈しみが私たちの上にありますように。私たちはあなたを待ち望みます。
アーメン。それでは初めに池口彩子さんにお祈りをしていただきます。
主によって私たちの心は喜ぶ。まことに私たちは聖なる御名を頼みとする。主よ、あなたの慈しみが私たち上にありますように。私たちはあなたを待ち望みます。愛する天のお父様、今日も礼拝をするために招いてくださって、敬愛する方々と共に主の御前に感謝を持って礼拝をすることができるこの恵みを感謝をいたします。御顔の見えるときところ、御声の聞こえるところにってありますが、今日も家庭での礼拝だけでなくて、この集められて共にこの礼拝のためとされていることを感謝をいたします。心いっぱいの感謝を持って今日礼拝を捧げることができるようにお願いいたします。立てられている西名智子先生をどうぞ豊かにお持ちくださり、私たちもしっかりとこの御言葉を今日、聞いてこの一週間歩んでいくことができるようにお願いをいたします。病んでいるために、またなかなか礼拝に来れない方々もおられますが、そのところどころで同じ恵みを持って今日も届いてくださることをお願いをいたします。災害があったり、世界での戦争があったり、いろんなところがありますけれども、一切の権威を持っておられるあなたがどうぞ豊かに導いてくださることを主に期待をいたします。また各地で持たれている礼拝、ここの礼拝をどうぞ祝福してください。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。今日初めて来られた方も、神様、この礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください、アーメンと祈ってみてください。それでは1分間その場でお祈りを捧げましょう。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1章18節から31節。コリントの信徒への手紙1章18節から31節、新約聖書の295ページです。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。後ろの方4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページ目が始まりますので、ご覧ください。新約聖書の295ページ、コリントの信徒への手紙1章の18節から31節です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1:18から。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを退ける。知恵ある者はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？世は神の知恵を示されていながら、知恵によって神を認めるには至らなかったので、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになりました。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。すなわちユダヤ人にはつまずくせる者、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを考えてみなさい。世の知恵あるものは多くはなく、有力なものや家柄の良いものも多くはいませんでした。ところが神は知恵あるものを恥じらせるために、世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために世の弱いものを選ばれました。また神は世の取るに足りないものや軽んじられているものを選ばれました。すなわち力あるものを無力なものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として、全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは仁科智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、 続いて宣教十字架の言葉は神の力と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵み豊かな神様、今日も私たちをあなたのもとに集めてくださり、共にあなたをあがめ賛美し礼拝できることを感謝をいたします。今日は特に母の日として、多くのところでお母さんに対する感謝を表す日として記念されています。どうぞあなたがすべてのお母さん方の上に、その愛と日ごとの労苦を覚えてくださり、豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。またその家族が、子どもたちがお母さんを覚え、その日ごろの労苦を覚え、感謝を伝えることができるように、この日を特にあなたが祝福し、お一人お一人を助けてくださるようにお願いをいたします。そしてまた全世界の多くのところでこの日が記念されていることを覚え、さまざまな環境やまた出来事の中にあるお母さんたちをあなたが覚えてくださり、あなたからの慰めと平安と祝福とを与えてくださるようにもお願いをいたします。また今週も新しい一週間が始まろうとしています。先週の日々の歩みをあなたが覚えてくださり、私たちを守り導いてくださいました。それでもさまざまな出来事の中に疲れ果てている方もおられるかもしれません。どうぞあなたがその疲れを癒し、新たな力に満たしてくださって、新しい週を始めることができるように助けてください。またさまざまな患いや悩みや困難の中にあって、苦しみまた落ち込んでいる、そのような方々がおられますなら、どうぞあなたがあなたの平安を与え、あなたによって与えられる命の希望を伝えてくださって、あなたからの助けと祝福をいただくことができるように、あなたが共にいて導いてくださるようにもお願いをいたします。世界中で争いがあり、多くの人々が悲しみと不安の中にあります。どうぞその方々をあなたが覚えてくださり、それぞれに慰めを与え、また必要な助けをあなたが与えてくださって、その困難や悲しみの中にも生きる力を与えてくださるようにお願いをいたします。また世界中で大きな自然災害が次々と起こっています。日本もこのしばらくあちらこちらで体に感じるような大きな地震の揺れを感じているところがたくさんあります。被害はあまりなくても、そのことによって不安の中にある方々をあなたが覚えてくださり、被災された方には必要な助けを、不安が続いている方には慰めを与え、またあなたがあなたのしもべを使わして、慰めと励まし、必要な助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちを礼拝のために集めてくださったことを感謝をいたします。どうかあなたがこのところにいて、私たちの捧げる礼拝を受け入れてくださり、あなたの御言葉の恵みに豊かに満たしてくださって、あなたの祝福とともに
またそれぞれのところに使わされていくことができるように、この時を祝福してください。あなたの恵みを待ち望みます。お一人お一人の心にあなたの霊を満たし、御言葉の悟りを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
このコリントの信徒への手紙から、私たちのイエス様を信じるようになったその生活について教えられ、恵みをいただいています。で、今日のところではこの十字架の力ということに目を留めたいと思います。このコリントの信徒へ書かれた手紙の中で、先週前回見てきたところでは、教会の中に起こっている問題を取り上げて、パウロが語り始めています。で、そこでまず取り上げられたのは、コリントにイエス様のことを伝え、そして洗礼を授けてイエス様を信じる者として導いたのはパウロだけではなかったということでした。アポロという人や十二使徒の一人であったケファという人たちもいました。それで、私はパウロから洗礼を受けたからパウロにつく、アポロから洗礼を受けたからアポロにつくとですね、それぞれ、自分に教え、また導いてくれた人に目を留めて、それぞれが自分たちこそ本当に一番いいんだということを主張するようになっていて、分裂が起こっているということを見てきました。その人たちにパウロは、その伝えた人ではなくて、その祝福を与えたイエス・キリストに目を向けるようにということを強調していきます。強調するというよりは、そこに目を向けて立ち返りなさいと教えていると言った方がいいかもしれません。そして彼らが神様の祝福を受け、聖なるものとパウロが呼ぶような人たちになっているのは、このイエス・キリストを信じたからだということを、もう一度はっきりと思い起こさせ、確信させようとしていると言ってもいいと思います。今読んだこの最初のところに、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですとありました。十字架の言葉とパウロが言っているのは、この十字架に表されたイエス・キリストによって与えられる祝福の知らせ、私たちはそれを福音というふうに呼んでいますけれども、パウロはそれを告げ知らせるために使わされているとも言いました。で、言葉というときに私たちがすぐにこう思うのは、それは何かを伝えるための手段といいますか、道具と言ってもいいかもしれません。ですから十字架の言葉というときに、十字架によって表された神様の祝福、救いの祝福を伝えるものというふうに見ていいと思うんですね。そしてその言葉によって表されている、伝えられているイエス・キリストの十字架の死と、そこからの復活が、信じる者を救う神の力だとパウロは伝えているんですね。パウロはこの手紙でコリントの信徒たちを、キリストイエスにあって聖なるものとされた人々、また召された聖なるものたちと言いました。キリストイエスにあってと言っていますから、それはこのイエス様の死なれた十字架の死と、そこからの復活を信じている人たちが聖なるものとされているということを、ここではっきりと彼らに伝え、またそのことを確信させようとしていると言っていいと思うんですね。そしてそのことを続いて説明していきますが、この十字架につけられた
十字架で死なれたキリストは神の知恵だというふうに表現しています。人の知恵、人の世の知恵では神様を知ること、認めることができません。多くの人はいろいろなものを追求し、自分にとって良いもの、よりどころになるものを求めていきますけれども、神様はその人に与えられた、あるいは人が持っている知恵や知識によって神様を認めることはできないということをはっきりと教えておられるんですね。パウロはここで、世は神の知恵を示されていながら知恵によって神を認めるには至らなかったと彼らに伝えています。でコリントという町の特性を少し思い出してみたいと思うんですが、ギリシャという国の中で大きな歴史のある都市でした。そしてここに住む多くの人たちがいろいろなものを探求し、論じ合い、知識を深め、そういうふうにしていくことを好む人たち、また日常にそういうふうにしている人たちがたくさんいるところであったと伝えられています。ギリシャ哲学というふうに分類されるほどに、この生きること、あるいは真理とは何か、あるいはなぜこうなのかというさまざまなこと、新しい教えを追求していく、そういう人たちが多い町だったということなんですね。パウロが最初にコリントに行ってイエス様を伝えた時も、人々が集まる広場でいろいろなところで日々論じ合っていたというふうに聖書は伝えています。けれどもパウロはその経験の中で知識を伝え、いろいろなことを伝えていっても、そういう論じ合い、話し合いで説得するという方法ではイエス・キリストのことを伝えることができない。イエス・キリストによって与えられるこの命の祝福を彼らは信じることが難しいということを体験したんですね。そして今コリントの教会の信徒たちにもその同じようなことが入っているということを、パウロは憂えてそうではないということをもう一度この手紙を通して伝えようとしています。知恵や知識は大切です。それによって物事を理解し、理解を深め、自分の生活や生き方、仕事のやり方、いろいろなことに助けになってくるわけです。けれども神様を知ること、その神様によって与えられる命の祝福、神との関係の回復のためには、人間の知恵、努力、知識ではできない、得ることができないということをパウロは伝えようとしているんですね。私たちもイエス様を信じてから聖書から教えられることが大切だと教えられて、毎日聖書を読み、あるいはいろいろな手引き書を使ってその御言葉を理解し、理解を深め、イエス様を信じる生活を導いていただこうとしています。ですからそれはとても大切なことなのですけれども、それによって私たちが変えられている、救われているということではないんですね。私たちはイエス様を信じたから、その御言葉によって神様のことを教えられ、どう生きていったらいいかを教えられ、それが分かるということなんですね。で、私は何年か前ですが、カナダに行った時にある大学のところで、そこの大学に留学したり研究のために来ている留学生や研究者のために開いている聖書研究会に誘われて行ったことがあります。そこは土曜日の夕方に夕食を提供し、みんなで夕食を食べた後、いくつかのグループに分かれて聖書を勉強していくという、そういう集まりでした。はっきりとは覚えていないんですが、5、60人の人、もしかしたらもう少し多かったかもしれませんが、集まっていました。 で、その研究者や留学生だけではなく、その家族も来ていましたので、年齢層もかなりいろいろな人たちが集まっていました。で、私は最初に行った時に一人の人、あるグループに入れてもらったんですが、そこで、まあ、リーダーかなと思うような一人の人が、最近来た人、新しく来た人たちの世話を焼き、聖書を教えているという姿を見ました。ああ、この人は熱心だな、一生懸命イエス様のことを教えようとしているんだなと思ったのですが、その学びが終わってその人と話をした時にですね、私は聖書をよく知りたいんです、もっと知りたいんです、だから毎週来ています、もう5年以上来ていますと言われました。でもその次の一言が衝撃的でした。でも私は信じていないんです。びっくりしますよね。5年以上聖書を毎週学んで、他の人にその聖書のことを教えることができる人が信じていないって言うんですよね。私はイエス・キリストが死んで復活したということが信じられません。だから聖書にはいろんな教えがあって、それは素晴らしいと思って学んでいますが、イエス・キリストを信じることができませんって言ったんですね。私はそれまで聖書を何年も学んで、ただその教会に集会に行ったとか礼拝に行って教えを喜んで聞いているというだけではなくて、そこに書かれていることを追求し熱心に調べ学んでいる人が信じられないということがあるんだなというのを初めて知りました。その時本当に信じるというその心の決心、それがどんなに大切なことなのかということに気づかされたんですね。私たちはイエス様を信じて、ああなんて素晴らしいんだと思った時に、他の人にも知ってほしいと思って伝えようとします。そして聖書にはね、こう書いてあるんだよ、こういうことがあるんだよということから伝えていくと思いますし、あるいは何を伝えるかという伝道の方法を学んだ時には、それに基づいて伝えようとしていきます。それによって関心を持って聞いてくれる人、やがて信じてくれる人も出てくるとは思いますが、それをしたからといってその人が信じることができるとは限らない。それは神様の働きなんだということなんですね。そしてそれだけに、このイエス様を信じる、私たちのために十字架で死んでくださり、そこからよみがえる、復活することによって永遠の命のその証を私たちに見せてくださった、その事実を教えてくださったイエス様を信じること、その信じるという決心が大切なことで、どんなに聖書をよく知ってそこに書いてあることが分かっても、それではこの永遠の命に至る祝福、神様の恵みを受けることはできないんだなということを思ったんですね。コリントの人たちも多くはそうであったのではないかなというふうに思いました。聖書をしっかりと学んで、そこに教えられていることを受け止めて生活することは大切なことです。でもそれを本当にできるためには、神様の力、信じるというその心に、私たちの姿勢に、決断に、神様が応えてくださり祝福してくださる、その関係がなければ、神様のこの命の恵みは自分のものとならないし、また聖なる人々と呼ばれるような存在として、神様とその関わりの中で生きていくことはできないのだなと思うんですね。この私たちのために、コリントの人たちには、あなた方のために十字架につけられたキリストを私は告げ知らせているとパウロは言いましたが、私たちのために十字架で死なれたイエス・キリストを信じ、この方の言われるところに従って私たちは生きていきます、私は生きていきます そういう信仰の決心、決断が一番大切なことなんですね。もちろん学んだことが無駄になるということはありません。実は何年もこの聖書研究会に来ていて聖書を学んでいる、でも信じられないというのは私が出会ったその人一人ではないことが後で分かります。 3,4 人いたようです。そして信じたけれども本当に何年も信じられなかったという人にも会いました。そして何年も学んできたことは信じると決心したこの人にとって大きな力となっています。もうすでに聖書が何を教えているかということを知っているので、それによって信じる信仰の生活を進めていくことができる。神様への信頼と聖書の教えることを吸収するそのスピードがすごく速いということをまた教えられました。ですからどちらもが大切なんですが、やはり信じる、イエス様を信じていこうというその決心、決断がなければ聖書の知識や理解が深まっても人生は変わらない、その命の祝福は受け取れないということなんですね。私たちの知恵、知識では神様を計り知ることはできません。神様がなされたその技も見極め計り知ることはできません。けれどもイエス様が十字架で死なれ、そこから復活されたことの意味を、またそれによって与えられる祝福を信じると決心して受け止めた者には、その命が救われ、新しい人生を送る神の力として私たちに働いていくんですね。私たちがキリストの聖なるもの、キリストのものとされたということは、その信じたということによって与えられた神様の力が私たちに働いたということです。そしてこのイエス・キリストが私たちにとって神を知る神の知恵となり、正しいと認められる義となり、清くしてくださる聖となってくださった、そしてイエス様の命によってあがなわれたものとして神様のもとで永遠を生きる、その望みを与えられているんですね。私たちもあんまり聖書は知らないから、よくわからないから、私の信仰はまだまだダメなんだと思うことはあるかもしれませんけれども、イエス様を信じていこう、その決心、その心が一番大切だということを今日も心に留めて、十字架で死なれたイエス様、十字架で表された神様の私たちを変える、新しい永遠の命を与える救いの御業こそ、神様の力によってなされていく、私たちにこの力が与えられていくということを心に留め、信じて従っていくものでありたいと思います。私は信じています。わからないこともたくさんあります。言われた通りにできない時もたくさんあります。でも信じています。あなたが私の力となり、私を清いものとし、神様の聖なるものとして導いてください。そのような祈りを持ってこれからも歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。
あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。天の父なる神様、今日もコリントの信徒へ宛てた手紙の中から、この世のさまざまなことの中で惑わされ、また煩わされ、その影響を受けている
私たちではありますが、あなたが与えてくださったイエス様による命の恵み、変えられた新しい永遠の命に生きる人生を今生きていることをもう一度教えてくださり感謝をいたします。どうぞキリストのものとして、また召されたものとして、信じる心を、信仰を持ち続けることができ、またその信仰に成長して、あなたに信頼して毎日を生活するものと助けてくださるようにお願いをいたします。あなたが豊かな恵みを持って、また愛を持って私たちを守り導いていってくださることを感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく皆様もそのところで神様の恵みを感謝し、ご一緒にお祈りいたしましょう。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌474番、我が身の望みは。賛美歌474番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。
主にあり、主イエスの
感謝と今から捧げます献金のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。愛する天の父の神様、十字架の上に流してくださった尊き血と御名をあがめ感謝いたします。こうして母の日礼拝としてあなたの御前にこの礼拝を捧げられました恵み、心より感謝いたします。礼拝の始まりの時から今に至るまで、神様あなたが衣の中心に立ってくださり、私たち一人一人に西名智子先生を通して語ってくださったことを心から感謝いたします。この朝西名智子先生よりメッセージをいただきました。神様の力が私たちに働き、そして神様あなたの知恵によって私たちは聖なるものとされていることを心から感謝いたします。これからも私たち一人一人が神を信じるということを心にしっかりと持ち、そして何よりも神様あなたに聖なるものとされ、私たち一人一人は神と関わり続けるものとさせてくださいますようによろしくお願いいたします。この朝の礼拝には若い中高生も参加しております。この若い魂もこれからもあなたが見守り続け導き続けてくださいますように心から感謝いたします。またこの礼拝に集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もございます。そのお一人とお一人のうちにも私たちの同じ恵みを神様あなたがお与えくださいますようよろしくお願いいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからお預かりしたものを見舞いにお返しいたします。どうかこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。正英の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが一人一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。